にちは、リムローの浜田です。
コウです。
哲郎です。
このエイムローではアメリカのバスケットボール情報をお届けしていきます。 NBA のニューストレンド、プレイヤーの分析など海外現地の情報も織り交ぜながら発信をしていく番組です。 NBA チームでインターンシップをしていたメンバー、アメリカで住んでたバスケオタク、高校で全国優勝したメンバーなど、さまざまな視点からお話をしていきます。それでは本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
で、本日のトピックスなんですけども、題して NBA スパイ、 NBA アドバンスドスカウトの日常についてというところでお話をしていければなというふうに思ってます。
はい
はい。
まあスカウトの日常についてっていうところであるんですけども、はい、まあ、これはまあてっちゃんメインかなと。
はい、スカウトの中でもNBA チームっていろんなスカウトがいまして、
うん、それをも知らなかった。
そうですね、僕も一応スカウトとしてインターンしてた頃にも、なんかいろんなタイプがいるんで、僕はどっちかというとその、まあ、海外の選手を分析するとか、まあ、いわゆる今のチームに関して、必要な選手だったり、次のドラフトで、ドラフトしたい選手を、見に行ったり、まあ、実際に試合を動画で見たりとかする役目だったんですけど、うん、それ以外に、アドバンストスカウトっていう、役割が、実際 NBA でいまして、
うん、
でそこが、業界内ではまあ、スパイっぽい活動をしてるんですけど、ひたすら、その次とか、まあ、その次の次ぐらいに対戦する相手を、見に行くっていう、役割の、スカウト業務で。
ほう、対戦するっていうのはシーズン中ってこと？
そうです、シーズン中です。なんで、だいたいシーズン中に180試合見に行くんですよ、彼らって。で、ほぼ全部アウェイの試合なんですよ。
でしょうね。
はい。で、さらに、まあ、彼らってチームの飛行機で、まあ、各チームって飛行機持ってるんですけど、そこではなくて普通に普通の一般の人と同じように飛ぶんですけど、だいたい180試合ぐらいなんで、だいたい190フライトぐらいで、まあ、だいたい1年間でホテルに、宿泊する、日数が200日ぐらいなんですよ。でも1年中飛んでるんですよね、彼ら。本当に。
で、いわゆる偵察的な。
あ、そうです、そうです。まさに偵察ですね。偵察部隊っていうか、まあ、大体一人なんですけど、
一人なんや。
大体一人です。各チーム一人、一人いろいろ回るんですけど、まあ、二人とかいても別々で行動するんで、大体一人で行動するんですよ、みんな。
なんかイメージ、こう偵察しに行って、はい、今誰が調子いいのかとか、
はいはいはい、
どんな戦術でやってるのかとか、そういうものをこう偵察しに行くみたいなイメージ。
偵察するものは、もちろん、その誰が、まあ、うまくやってるとか、うまくいってないとかっていうのもあるんですけど、結構相手のコーチを見てるんですよね。あと相手チーム全体を見て、いわゆるゲームプランのレポートを作るんですよ。このチーム相手だとこういうプレーをよく、やっていて、でそれに対してこういうことをやった方がいいんじゃないですかっていうレポートを 毎回作るんですよ。
それはその、まあ、もちろん多分相手のオフェンス、ちょっと複雑な、ちょっと相手とか言ってるとちょっと どのチームか分かんなくない。例えばその、そのスカウトが、所属してるチームが、じゃあ例えば、ボストンだとします。
はいはい。
だボストンのスカウトが、例えば来週じゃあキャブスと対戦しますと、はいはい、なので、クリーブランドに行って、じゃあキャブスと他のチームとの試合を見る、
うんうんうん、
で、まあ、もちろん多分キャブスのオフェンスも見ているし、まあ、ディフェンスもおそらく見ていると思う ったけど、その相手チームがキャブスに何をやって有効だったのかとかっていうところも見ているのかな。それとも、
そこも一応見ているんですけど、まあ一番多いのが、まあ、あのキャブスのオフェンス、まあ、どういうプレーをしてるかっていうのを、見てるのが、まあ大半でして、でその中でも、まあ、大体スカウトとか NBA 選手って大体もう全プレー分かってるんですよ、あの、うん、呼ばれたタイミングで。で、ただ、各コーチってそのオフェンスの指示の仕方って違うんですよ、うんうん、で、大体 NBA で、約半分ぐらいのプレーってあのコーチが指示してるんですよ。大体、まあ、ボール運びしている時とか、まあ、あのディフェンスに戻るタイミングで次のオフェンスプレーを、呼んでたりするんですよね。でそれを呼ぶ時は大体声でやるか、もしくは、手ですね、手で合図をするっていうのが、多いんですよ。で、そこの、まあ、合図と、まああのどういうプレイ設定をしているか、どういうカウンターをしているかっていうのをひたすら見て、それを、まあ、レポートにしてるんですけど、あの、まあ、バス、あのアメフトとかですと、あのヘルメットにマイクがついてるんですよね。
うんうん、
でコーチから指示出せるんですよ。あのただバスケでそれがないので、あのスカウト、まあ、いわゆるそこの合図をひたすらしないといけないんですけど、スカウトの一番の仕事はその手の合図を読み取って、それが何かっていうのを、レポーティングするっていう。なんで例えばですけど、あのポポビッチとかやるんですけど、ネクタイをこういうことをやるときがあるんですよ。これってプレーなんですよ、実は。
へー、
プレーの合図なんですよ。でそれが何を意味してるか、何のプレーかっていうのを、ちゃんと記録していて、でもちろん過去のものって大量にあって、それを、アップデート、新しいのがあればそれを報告したり、それまあ再確認したりとかを、ひたすらやってると。
すげえな
結構面白いんですよね。
あの、じゃあ見るものが多い。その、まあ、もちろんコート上も見てないとダメだし、その、まあ、個々の選手も見てないとダメだし、うん、コーチとかアシスタントコーチとかの仕草も見たり、
そうな
ん、あと、まあ、もちろんそのゲームのその状況、その、
うん、ゲームの状況はあんま見てない、正直。
その状況っていうのは、その例えば、1点差のラスト2分の1点差の時のタイムアウト後のプレーとかっていうのは、う
ん、
あの
見てないです、見てないです。それが1点差か40点差か、ほとんどスカウトって全然点見てないんで分かってなくて、とりあえず何のプレーが一番あの呼ばれて、何のプレーがあの成功して、何のプレーが失敗してるかっていうのをひたすら見てるんで、あの点差は全く見てないです。
でもタイムアウト後のプレーと、
そこは見てます。あのタイムアウト後なのか、プレー中で呼ばれるのか、それともアウトバウンズからやるのかとか、全部そこはあのちゃんと記録してます。
なるほど。でもそのじゃあ例えば2点差の時の最後どういうプレーを出すとか、3点ビハインドの時のプレーって、まあ、違うわけじゃん、その何を、
うんうん、
でもそこはあんまり気にしてないんだ。
そこはあんま気にしてない
いいですか、
はい、
あのなんかビデオとかは撮ったらダメなの？
ビデオはもうあの撮られてます。あの各 NBA チームって大体もうあの、これあのデータの会社とあのもう締結してるんですけど、うん、そこがもう、大体6、7台ぐらいのカメラを持ってるんで、あのそこの記録は全部撮ってます
そのビデオで 見るだけじゃダメなの？
違うただ、それも後でやります。ただ、ビデオで結構撮れない部分があって。
ああ、はいはいはいはい。確かにね。
撮れないのがあの手の合図なんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、なんで、あと何を喋ってるかって、さすがに動画遠くから撮っても分かんないんですよね。なんで、あの基本的にそのアドバンストスカウトってどこに座ってるかっていうと、できるだけそのベンチの近く、まあ、このあのキャブズの話をするとキャブズ あのベンチの近く でコーチが見えるあの角度 にできるだけ座るっていうのが仕事で、ひたすらコーチを見てるんですよね、基本的に。
はいはいはいはい、
はい、
そのチケットって毎回チームの経費持ちみたいな。
あ、もちろんです、もちろんです、チーム経費持ちです、もちろんです。
年間のコストすごくない？
まあまあ多分結構あると思いますし、まあ基本的にずっとあの旅してるんで結構なコストですけど、でもやっぱりそれだけ重要っていうのが、
いうことよ、
はい、っていうのがやっぱり分かっていて、で、あのコーチによってはその声で出したいタイプと、まあ手で合図したいタイプとどっちも使うタイプがあるんですけど、だいたい分かりやすいようにしてるんで、例えばあのフロッピーっていうプレーがあるんですよ。これ結構有名なプレーなんですけど NBA では、あのフロッピーっていうのはあの フロップっていう言葉からできてるんですけど、あのなんだろう、なんか バタバタっていう意味なんですよ。で、手をバタバタするとそれがフロッピーっていう意味なんですよ、例えば。
うーん、
とかあとは結構あの、例えばフィストとかそのあの拳ですね、拳を上げたりとか、あのすごいシンプルなやつがいろいろあるんですけど、そこはあの大体みんななんか似たような仕草をしていて、例えばホーンズっていうプレーもあるんですけど、それは、角っていう意味なんですけど、それはこういう風にしたりとか、その角っぽくしたりとか。
確かによく見るね、それは。
あの
NBA 選手がこうあの特にボール運び中にピストとかホーンはよく、うん、あのそうそうそう、なんか写真とかで撮られる
場面だ
よね。
あのあのボール運びしてる間にポイントガードをしてる。
そう
だからそれは実際、まあ、ポイントガードも呼ぶときもあれば、でもほとんどコーチが指示して、でポイントガードが、まあ、あのちゃんと
確認
して、
まあ、再確認か。
そう、うんうんうん、だからフロッピーとかはすごい有名なプレーで、まあ、ベースラインにシューターが置いて、うん、で、2つスクリーンをかけて、で、まあ、あの、まあ、これ基本中の基本のプレーなんですよ、 NBA で。だいたい全チームがやってるんですけど、まあ、そういうことも、やったりとかしていますと。で、実際にあの、まあ、コーチの中でもやっぱ仕草があの、まあ、それぞれあの独特だったり、あの読みにくい人とかいるんですよ。
うんうんうん、
で一番読みにくい人が誰かというと、うん、圧倒的にあのスカウト内で言われているのはクイーン・スナイダーってあのユタ・ジャズのコーチ。で彼って結構ヨーロッパでコーチしてたんですけど、まあ多分それも あって結構不思議な動きをめっちゃするんですよ。
マニアックやなもう。
でその中でもあのユタジャズであのブーレっていうプレーっていう名前のプレーがあったんですよ。
ブーレ、
ブーレっていう名前なんですけど、それって何の由来かというと、あのユタジャズのプレイヤー内で人気のカードゲームの名前だったんですよ。でカードゲームなんですけど、そのサイコロを使うゲームなんですよ。でそれをあのまあ、クイーン・スナイダーも知ってたんで、あの彼 そのブーレの合図があのサイコロを投げるあの合図だったんですよ。
へえ。
でそれが本当誰も分かんなくて、
分かんないやろ。
ようやくそのコートサイドに座ってるスカウトたちがなんかブーレブーレって聞こえて、でその時にあこのプレーなんだって、で後々確認したらプレイヤーがそれをそのカードゲームプレイしてて、それがブーレっていう名前だったっていうのが分かって、あそこでサイコロを投げる合図なんだっていうのをようやく気づいた。
あの昨シーズンの終わりにあのトレードで、あトレードだったっけ、あのマイク・コンリージュニアが、うん、あのユータに入った時に、うん、そのまあ今シーズンの前半、特に前半はそのあんまり調子が良くなかった。でその一つの理由としたら、あのこれなんかインタビューかなんかで上がってたけど、そのやっぱり独特のバスケ用語を使うから、
うん、その、ね、
結構、うん、なんか結構ね、あのまた勉強し直さないとダメっていうのが、うん、彼から彼 の、 あのインタビューで上がってたんだよね、確かに。あの、 やっぱりなんか普段使っているバスケ用語とちょっと違うことを言ってたりするから、まあ、そういう意味だと、まあ、確かにさっきの、ね、仕草がちょっと変わってるとか、うん、そういうのなんとなく分かる感じはするね。マイコンリージュニアも同じ、まあ、似たようなことを言ってたから、
うん、
なるほどね。
各チームやっぱ独特で、例えば今クリッパーズの監督で元々ボストンの監督でもあったドック・リバーズ、めちゃくちゃ有名なコーチですけど、うんうん、彼はもうあの手の仕草は全然してなくて、もうとりあえず叫ぶんですよプレーを。みんな聞こえるんで、とりあえずドックリバーズに関してはプレーの名前を聞くのが大事で、まあ、クイーンシナイダー以外に若干読みにくくしてるのはダラスのリック・カーライルコーチで、彼はジャケット大体みんな着るじゃないですか、
うん、
ジャケットの中で仕草するんですよ。ここで合図するんで見えにくいんですよ。
いいですか、
はい、
例えばホーンズとかも、
はいはい、
まあ、こうホーンズって言ったらもうバレちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
それをなんか毎日こう変えるみたいな。
毎日変えるのは結構厳しいと思います。たまに変えてるんですよ。でもプレーの数が多すぎるんですよ。
それは、前これも時代が全然違うんですけど、そのいわゆる60年代とかの、ボストンの、伝説のコーチの、コーチ
レッド、
がその彼当時って、まあ、プレースが 今ほどなくて5つか6つぐらいしかなかったんですよ。で番号で呼んでたんですよ全部それを。で、うん、なんかやっぱりシーズン、なんかそのやっぱりシーズン中、いやもうみんな1って言ったらこれやるの分かってるからちょっとずらそうっていうことでずらしたんですけど、やっぱり選手が分かんなくなっちゃって、もういいやと、もう向こうにバレててもいいからとりあえず1ってやったらもう普段通りの1にしようと。やっぱりもう前ほとんどね、週に3試合で多い時に本当に4試合とかあったりすると、やっぱりこのホーンズって言ってたやつが実は違うプレーになってたりっていうの多分考えないとダメになっちゃうので、そしたらその分余計時間取られちゃうので、もう多分変えない、その名前は変えない方がもうやっぱり選手のためなのかなというのは聞いたことありますね。
まあ、はい、大体各 NBA チーム100以上あるんで、プレーは
100個もあるん？
100は少ない方ですよ。100以上あるのは普通なんで。で、例えばポポビッチとかいるじゃないですか、スパーズの、うん、彼ってだから彼も結構スカウトを困らせることがあって、彼って一切合図変えないんですよ、うん、なんで全部同じっていうか、その変わんないんですけど、あるスカウトが言ってたのが、なんか、まあ、スパーズの試合を見に行った時にポポビッチがあるプレーを合図して、でちょっとあんま見たことなかった合図だったんで、そのスカウトが過去の資料を見たんですよ、まあ、あのプレイブックっていうのを書くスカウトを持ってるんで、それを、はい、
紙なの？
結構紙ベースが多いです。あ、でも最近だとデジタル化されてます。でもその過去のメモを見たら、ポポビッチが最後にその指示したプレーを読んだのが8年前だった。8年かけてようやくまたそのプレーを出したんですけど、ただ多分それだけプレー数が多いってことなんですよ。
すごいな、
うん、で逆にどのチームがプレー数が少ないかっていうと、例えばウォリアーズとかですよね。
はいはいはいはい。
まあ、彼らって結構アドリブで走ってて、でも逆に結構アドリブで走るんでディフェンスが結構困る、こともあるんですけど、プレーを呼ぶ時も結構面白くて、スティーブ・カーが、まあ、もちろん呼んでるんですけど、一つのプレーの名前が What the fuck っていう名前なんですよ。でこれは まあ、実はフィル・ジャクソン。
これはピーって入るの？これは。
ピーって入んない。ピーって入んない。大丈夫。YouTube は大丈夫だから。あの、フィル・ジャクソンのシカゴ時代のプレイなんですよ、実際は。が、で、この時には、スティーブ・カーは結構、なんだろう、ちょっとボケた顔をするんですよ。なんか、本当になんか、What the fuck? みたいな。
うんうん、ああなるほどな、ちょっと演技を入れる
んで、はい、そうちょっと演技を入れるんで、多分普通の人から見ると、普通のファンから見ると、え、なんかスティーブ・カーナちょっと呆れてるのみたいな感じになるんですけど、実際は逆でめっちゃ支持をしてると。
へ
え、結構やっぱ違うんですよね。あのトム・シボドとか、あの元々シカゴで、その後まあ、ボストンのアシスタントコーチやってたんですけど、彼はもう、まあ、多分こうも多分よく知ってるんですけど、彼はもう想像通りでめっちゃ叫ぶんですよ、プレーを。で、彼は全くスカウトのことを一切気にしてないんで、だから叫んで、別に誰がこのプレーを聞いてもいいやってなるんですよね。
トム・シブドーはハイライトのビデオを見ていても、
そう
指示が聞こえちゃうぐらい声が通ってるんですよ。
普通に、テレビで NBA の試合見てても、あの彼の声は聞こえるんですよ。
聞こえる、
結構、ね、
特に特にディフェンスの時の指示、
特にディフェンスの指示は、
アイスってよく言ってるなと。
まあ、彼が作ったディフェンスのコンセプトなんで、まあ、ちょっとピックアンドロールの守り方なんですけど、で、まあ、結局このスカウトがいっぱいいる中で、なんかそのスカウトの文化っていうか、なんか NBA の文化上で、NBA って基本的にあんま秘密がないんですよ。情報共有って結構基本中の基本で、なんかサインとか合図が取られることは今普通になってるんですよ。だからあんまみんな隠さないんですよ。で、例えばですけど、デーブ・ヨーガってグリズリーズの元々コーチだった人が最初にコーチになった時に、初めはサインを隠してたんですよ。でどうやって隠してたかっていうと、彼は事前にスカウトがどこに座るかっていう情報を得ていて、彼らに背を向けてたんですよ。それで指示をしてたんですけど、まあ後々やっぱこういう、まあこれはまあ、みんなに共有していいんだっていうのが彼も分かったんで、今ではプレーコールをした後にスカウトの方に顔を向けてウィンクしたりしてるんですよ。それぐらい結構変わったんですけど、だいたいそのスカウトは2日後の相手チームを見に行くんですよ、だいたいですけど。で、まあ、理想としてはコートサイドに座りますと。で、だいたいペンとパソコンとかを持って、でコーチを盗み聞きしますと。で、ジェスチャーから何のプレーをしてるかを見ますと。で、まあ、大体コーチって似たジェスチャーやったりしてるんで、で、まあ、逆に言うとディフェンスの指示って結構色を使うことが多いんですよ。赤とか青とかレッドとかブルーとかで、指示したり、まあ、アメリカだと結構一般的なんですけど、で、まあ、その新しいプレーとかそのプレーの頻度っていうのをスカウトが記録するんですよね。で、試合が終わったらその情報を各チームってビデオコーディネーターっていう役割の人がいるんですけど、まあ、ひたすら動画編集する人なんですよ。動画編集専門の人で、結構いろんなインターンとかってここから始まるんですけど、マイアミのコーチのエリック・スポーストラーとかも実はビデオコーディネーターとしてスタートしてたりするんですけど、まあ、彼に情報を渡して、彼がビデオコーディネーターで、まあ、いわゆる編集、プレーの編集をして、でそれをアシスタントコーチに渡すんですよ。そのプレーのまとめ動画ですよね。で、大体動画が6分から8分ぐらいするんですけど、で、まあ、どういう動画 ていうのは、まあ、基本的にうまくいったプレーのまとめと、うん、まあ、その中でも一番頻度が高いプレーっていうのは大体、まあ、12個から15個ぐらい紹介、まあ、並べるんですけど、それをその次の日とか、まあ、あの試合の当日の朝練のシューターラウンドとかで、あのコーチがそれを使って、まあ、アシスタントコーチはそれを使って各プレイヤーにこういうプレーが多いので、こういう時はこういうカウンターをしましょうっていうのをあの説明する、
うん、
で、まあ、そこで、大体そのトップ5ぐらいのプレーは実際ウォークスルーをして、実際コート上でこういう動きになるんで、その時はこうしましょうっていうのを、ちゃんとウォークスルーまでしますと。
以上 NBA スパイアドバンストスカウト会パート1となります。パート2をお聞きしたい人は次の回をお楽しみにしてください。